聖書の朗読をいたします。はじめに旧約聖書イザヤ書第40章の21節から31節までです。旧約聖書の1125ページ。イザヤ書第40章21節以下。お前たちは知ろうとせず聞こうとしないのか。はじめから告げられてはいなかったのか。理解していなかったのか。地のもといの置かれた様を。主は地を覆う大空の上にある御座に憑かれる。地に住む ものは虫けらに等しい。主は天をベールのように広げ、天幕のように張り、その上に御座を置かれる。主は諸侯を無に等しいものとし、地を治めるものをうつろなものとされる。彼らは植えられる間もなく、種まかれる間もなく、地に根を張る間もなく、風が吹きつけてこれを枯らす。嵐が藁のように巻き上げる。お前たちは私を誰に似せ、誰に比べようとするのかと聖なる神は言われる。目を高く上げ、誰が天の万象を創造したかを見よ。それらを数えて引き出された方、それぞれの名を呼ばれる方の力の強さ、激しい勢いから逃れうるものはない。ヤコブよ、なぜ言うのか。イスラエルよ、なぜ断言するのか。私の道は主に隠されていると。私の裁きは神に忘れられたと。あなたは知らないのか。聞いたことはないのか。主は常しえにいます神。地の果てに及ぶすべてのものの作り主。産むことなく、疲れることなく、その英知は極めがたい。疲れた者に力を与え、勢いを失っている者に大きな力を与えられる。若者も産み、疲れ、勇士もつまずき倒れようが、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る。走っても弱ることなく、歩いても疲れない。新約聖書はマルコによる福音書第1章29節から39節までです。新約聖書の62ページ。マルコによる福音書第1章29節以下。すぐに一行は街道を出て、シモンとアンデレの家に行った。ヤコブとヨハネも一緒であった。シモンの姑が熱を出して寝ていたので、人々は早速彼女のことをイエスに話した。イエスがそばに行き、手を取って起こされると、熱は去り、彼女は一同をもてなした。夕方になって日が沈むと、人々は病人や悪霊に取りつかれた者を皆イエスのもとに連れてきた。町中の人が戸口に集まった。イエスはいろいろな病気にかかっている大勢の人たちを癒し、また多くの悪霊を追い出して、悪霊に物を言うことをお許しにならなかった。悪霊はイエスを知っていたからである。朝早くまだ暗いうちに、イエスは起きて、人里離れたところへ出て行き、そこで祈っておられた。シモンとその仲間はイエスの後を追い、見つけると、みんなが探しています、と言った。イエスは言われた。近くの他の町や村へ行こう。そこでも私は宣教する。そのために私は出てきたのである。そしてガリラヤ中の街道に行き、宣教し、悪霊を追い出された。お祈りを捧げます。教会の頭でいましたも、主イエスキリストの命の源である神様、 あなたの御名を褒めたたえます。この新しい週の初めの日、2月の最初の日曜日に私たちを礼拝へと招いてくださいましたことを感謝申し上げます。私たちを街道に、またライブ配信を通してそれぞれの場所で今あなたを仰いでおります。この1週間の間には様々なことがありました。疲れを覚えたり、苦しんだり、あるいは悲しいことが起きたり、病と共にあった人もおりました。人間関係の煩わしさに疲れ、またさまざまな仕事の忙しさや、私たちを取り巻く多くのものによって心が奪われておりました。しかしあなたは今私たちを礼拝に招き、あなたの救いに再び私たちを結び直そうとしてくださっております。感謝いたします。今私たちは真心からの礼拝を捧げることができますように。今朝またあなたは私たちに御言葉を告げてくださいました。聞く私たちがどうぞこれをただ聞き流すのではなく、これを守り、これを行うものへと変えてください。主イエスが私たちに模範を示してくださったことを思い、私たちも後に続く一人一人でありますように。神様、今この日本を、世界を顧みてください。政治をする者たちに力を、また医療従事者の方々にも光を与えてください。そしてコロナウイルスをはじめとする病に苦しんでいる人たちに希望を与えてください。あなたがこの世界に生きる一人一人に寄り添い、共に歩んでくださることを心から願うものです。言い尽くせません。感謝と願いと私たちの礼拝の祈りとして、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。作家の五木寛之さんの作品に、天命、天の命と書きまして天命というものがあります。で、この天命の中にある少女の話が出てきます。その少女はがんを患い、抗がん剤の副作用のために昼は何度も激しい嘔吐を繰り返していたそうです。その少女が毎日夜になると、その病室の窓から見える東京タワーを見ながらしくしく泣くのです。同室の患者がなぜ泣くのかを彼女に尋ねたそうです。そうすると彼女はこう言いました。死は怖いんですが、それよりももっと納得できないことがあるのです。彼女は続けて、どうして自分だけがこんな綺麗な夜景の中で苦しまなければならないのか、その理由がわからない、わからないことが苦しい、そして悲しいのです。私と同じ若い人はきっと今頃デートをしたり、コンサートに行ったり、本を読んだりしているのでしょう。なのになぜ自分だけが抗がん剤の治療のために髪も抜けて吐き気に襲われながら窓の外の東京タワーを見ていなければならないのでしょうか。私だけがそう罰せられるようなことをしたとは思いません。その理由がわからない、わからないのです。 あまりにも苦しくて、悲しくて、涙が出て仕方がないのです。この少女の質問にどう答えたらよいのでしょうか。彼女が自分の死を、あるいはこの死に至る道のりを納得できる明確な理由はどんな言葉なのでしょうか。そして皆さんお一人お一人であれば、どんな言葉をこの少女にかけるでしょうか。病気の痛みを軽くしてあげましょうとか、その痛みを感じていることこそがあなたの幸せなのだ、などということを言うことができるでしょうか。今目の前で苦しんでいる人たちがいます。この少女もその一人です。このような私たちから言葉がもし出たならば、この少女を動かすことはできるのでしょうか。今日の箇所は、主イエスが苦しんでいる人々に対してどのように接していったかが記されてあります。イエスは多くの病気に苦しむ人たちを癒し、悪霊に取りつかれている人を解放しました。この聖書の時代、この当時、病気あるいはさまざまな不幸な出来事は悪霊によるものだと信じられていた時代でした。そしてイエスは生涯を通じて貧しい人々、差別された人々、病気の人々の友となります。この聖書の箇所を読むと、イエスはもっぱら病人や悪霊に取りつかれた人々の癒しというものに重きを置いていたように、マルコ福音書は伝えています。悪霊を追放して病気を癒すことが神の国を述べ伝えることに直結したのであれば、これはご利益宗教と他こう変わりありません。そうではなく、私たちはイエス・キリストの時代の主の生きた土地の病人や悪霊に取りつかれた人たちの置かれていた背景に目を向けなければならないでしょう。例えば今日の箇所には、直接な言葉としては出てまいりませんが、重い皮膚病を患っていた人々の場合はこうでした。以前には私たちが使っている聖書の中で、重い皮膚病は雷病というふうに翻訳されておりましたが、1996年に雷予防法が廃止されまして、それをきっかけに私たちの聖書でもこの雷と書かれてあったところが重い皮膚病と表記されるようになりました。差別的な意味を含む雷病という言葉を避けるべきであり、そして聖書の中のこの病気が現代におけるハンセン病と同じとは言えないからなのです。しかし重い皮膚病と言ってしまうと非常にこう漠然としていまして、古代から続くハンセン病の患者の人たちの大きな苦しみを感じることができなくなってしまうかもしれません。聖書の中で重い皮膚病の人々が負わされていた苦しみは、旧約聖書のレビ記の規定を読むとわかります。例えばこうです。重い皮膚病にかかっている患者は、衣服を裂き、髪をほどき、口ひげを覆い、私は汚れたものです、汚れたものですと呼ばわらなければならない。この症状がある限り、その人は汚れている、 その人は一人で宿営の外に住まねばならない。レビ記の13章に記されてある言葉です。伝染病という考えはなくても、汚れがうつるという考えはありました。汚れているとは、聖なる神様の正反対の位置にいて、神様から最も遠い人間だというのです。またこの病は、神に打たれたものとも考えられました。宿営の外というのは、共同体から追放されていたということを意味します。神様との関係も、人間社会との関係も、完全に断たれてしまう。肉体的な苦しみだけではなく、大きな苦しみがその人を覆っていたということになります。このような苦しみを理解せずに、今日の聖書の箇所を理解することはできません。マルコによる福音書を記した人々は、このように人間社会から排除されていた人々が、再び生き生きとご自身の生活を取り戻し、命を、また生きる力を回復させていったことこそが、主イエスの宣教の中心であったと捉えていたのです。今もし主イエスがあの病室でたった一人夜の東京タワーを見つめている少女のもとに来られたならば、この少女にどのような言葉をかけておられたことでしょうか。私はあなたを救うために来たという眼差しで少女の手を取って起こすのではないかと、今日の31節の言葉を通して私は確信します。そこにはこう書かれてあります。イエスがそばに行き、手を取って起こされると熱は去り、彼女は一同をもてなした。彼女というのはこのシモンの姑のことです。イエスはそばに行き、手を取って起こされた。イエスの行動は今日の聖書が伝える限りはこれだけなのです。イエスがそばに行って手を取って起こす。何も言わないでです。手を取って起こされた。聖書は今朝私たちにこう伝えています。そして健康を回復したシモンの姑は一度をもてなした。ついさっきまで病で熱で苦しんでいた彼女が一度をもてなしたとあります。ここにあるもてなしたという言葉、見逃してはならない言葉です。もてなすとはディアコネオという言葉です。他にこの使えるとか奉仕すると聖書の中で訳されている言葉でもあります。この言葉はマルコによる福音書の中でイエス自身の生き方を表す言葉として、また弟子たちの生き方を指し示す言葉としてとても大切な言葉です。例えばマルコによる福音書の10章にはこのように記されてあります。どうぞお聞きください。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者はすべての人のしもべになりなさい。人の子は、この人の子っていうのはイエス・キリストのことです。人の子は仕えられるためではなく仕えるために。また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。主イエスのことをもてなした、あるいはこう仕えたと読むこともできるこのシモンの姑です。イエスの弟子になっていったとも読むことができますし、またイエスと同じようにこのシモンの姑がもてなしたとは、 愛と奉仕に生きるものに変えられていったと言えるのです。ただ単に今日の聖書が伝えていることは病気が治った、そのことも大きなことだったでしょう。でも病気が治ったというこの事実を伝えているだけではなくて、このシモンの姑が使えるものになっていった、もてなすものに変わっていったんだということをとても短い言葉の中で表しています。私は今日のこの説教を準備するときに何度もこの箇所を読みました。そして水曜日の祈り会の参加者の皆さんともここを分かち合ったのですけれども、その時に一つの聖書の言葉が思い浕びました。でそれは使徒言行録の中でペトロが言っていた言葉です。使徒言行録の3章にこういう言葉があります。ペトロがこういうふうに言います。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。金は銀は持っていない、でもイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいとその人に伝えることはできる。ペトロがこういうふうに言いました。とてもこの言葉に励まされたのです。私たちは主イエスに結ばれています。人々を救うために来られたイエス・キリストが私たち一人一人の中で今生きています。ですから私たちが私たちの周りにいる癒しを必要としている人、助けを求めている人、悲しみ、うめいて、もう叫びを上げている人たち、悩みの中にある人たち、絶望の淵にいる人たちに、主イエスがなさったようにそばに行って手を取って起こして、そのことはできるはずなのです。なぜなら私たちの中に主イエスが今生きておられるからです。主イエスの時代、病気を自分の宿命として差別されることや、この共同体の外に追い出され生きることをもう諦めていたような人たちが、自分たちは治ることができるし生きる場所も回復されるのだと主イエスを通して信じることができました。主イエスを通して希望を持つことができるようになりました。主イエスのあなたは治ったという宣言が病人のうちに希望を持つことができる、そのことをその一人一人の中で呼び覚まされた出来事となりました。私たちもいろんなことを諦めてしまうことがあります。これはもう自分の運命なんだ、自分の宿命なんだと決めつけて、自分が何をやったって状況が良くなるはずがない、こんなことをしていても、こんな努力をしていても、土台無理なんだ。自分はなんてバカな人間なんだろう。そうやって自分の中からどんどんどんどんいろんな言葉を湧き上がらせて諦めてしまうことがあります。もちろん主イエスが十字架への道を受け入れたように、人間には受け入れなければならないこともあります。しかし、諦めてはいけないこともあるはずです。主イエスの宣言は、神様はすべての人の親であり、どんな人も決して見捨てることなく、ご自身の子供として愛してくださる、ということでした。主イエスの姿勢は、現代のさまざまな諦めというものに取り巻かれている人たちに抵抗しているかのようです。主イエスが教えてくださった神の国とは、難しい教えを語るようなものではありませんでした。その人に神の救いをダイレクトに伝えるような素晴らしい 教えでした。主イエスがなさったそばに行って優しく手を取って起こして救いを伝えるということは、この主イエスだけではなく、イエスが連なってイエスに連なって生きている私たちも、私たちの心と体、存在全体を通して主が働いてくださるのですから、私たちにもできるはずなのです。38節で主はこのようにも私たちを招いておられます。イエスは言われた、近くの他の町や村へ行こう。そこでも私は宣教する。そのために私は出てきたのである。この近くの町や村へ行こう、この町や村、ここで言われていることはですね、とても不便なところというような意味もあります。少なくとも大都市で何かがこう満ち足りていてというような場所ではなく、本当に困っている人たちのいるところという意味もあります。私たちの内側に主がおられます。私たちは決して一人ではありません。主イエスと共に私たちは今日のこの御言葉に促されて、私たちの周辺に出かけたいと思うのです。私たちを通して神が、イエス様が働いてくださるからです。お祈りを捧げます。私たちの内側に生きてくださる主なる神様、あなたの深い愛と御恵みを感謝いたします。私たちが諦めてしまったり、力をなくしてしまったり、ひるんでしまうことがあります。しかしそのような時にも、あなたは私たちの背中を押し、また私たちに御言葉を語り続けてくださっていることを心から感謝をいたします。そのことを実感できた私たち一人一人が、どうか私たちの周りにいる人たちにも手を取って、イエスが起こされたように寄り添うことができますように、どうかその勇気を今朝私たち一人一人に与えてください。聖霊によって促してください。聖霊が一人一人の上に豊かに注がれ、この新しい一週間を生き抜く力を今日この礼拝からいただいていくことができますように、主の御名によってお祈りします。アーメン。お座りになったままで、賛美歌の433番の1節と4節と6節をご一緒に歌いましょう。 それでは、派遣と祝福をいたします。お立ちになれる方はどうぞその場でお立ちください。見よ、私はあなた方と共にいる。あなた方がどこへ行っても私はあなた方を守る。私は決して見捨てない。だからあなた方は安心して生きなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、そして聖霊の交わりがあなた方一同と共に、今もそして常しえまでもありますように。アーメン。どうぞおかけください。